しい野菜と勇気を君に。
はい、どうも有機農業系ポッドキャスト小農ラジオです。今日もゲストに来ていただいております。マルコミュニケイトの、木平真理子さんです。木平さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。木平さんはですね、実はつい先日久松さんが岐阜の方にいらした時に、事前に久松さんからライターの木平さん連れていくからっていう風に僕連絡があって、あ、
はいはい、
なんかいきなり記事になるのかなと思ったら
全然
まあそういうわけではなくて、お友達の木平さんが、はい、浜松にもお住まいなんでしたっけ。
浜松に住んでいたんですけど、今は名古屋にい
ます。あ、そうか、名古屋ですね、
はい。
で、まあ、近いということもあって、木平さんも行きますのでということで、で、久松さんの講演終わった後で夜、ね、一緒にこうちょっと飲み行ったんですよね、
はいはい、
その時にいて、で、まあ、ちょっとそこで少しお話ししたんですけども、なんかすごく、まあ、オランダの話が、ね、非常に面白かったので、うん、ちょっとそこら辺をもっと聞きたいなと思って、今日はお呼びさせていただきました。
はい、はい、よろしくお願いします。
簡単に自己紹介してもらっていいですか。
はい、あ、そうですよね。マルコミュニケイトの木平と言います。やっていることは、まあ、ざっくり、農業関係の、まあ、専門誌とか専門メディアとか、じゃがいもの専門雑誌とか、まあ、そういうところに、まあ、記事を書かせていただいたりとか、まあ、企画編集みたいなことをさせていただいたりっていうところと、もう一つは、もう一つは、海外の、農業技術のリサーチみたいなことを、ま、依頼いただいてやってるっていうところと、あと今大学院で研究をしていて、はい、それは、農業技術を、生産者、研究者、企業とか行政とかが、まあ、一緒にこうプラットフォームとかコンソーシアムで実証試験でやる事例って増えていると思うんですけど、まあ、そこでこう結構バラバラになったりするみたいなことも多くて、それがまあどうして起こっているか、どうすればそれが途中でズレをこう調整できるかみたいな研究をしてます
なるほど、それがどうしてズレるのかっていうのの研究なんですね、
はい、あ、ズレってそれをどう直していくかみたいな研究ですね。
まあ、ありがちですよね。なんかこう立ち上げたけどもなんかこう、
はい、
途中からなんかうやむやになるというか、なんかあんまりちゃんと続かないパターンって多いですもんね。
あ、そうですね。それが、うん、どうしてかみたいなことを、事例研究みたいなことをしています。
で、ちょっと今経歴みたいなのを、ね、そのマルコミュニケイトの会社概要の方で見させてもらってるんですけども、
はい、
2011年に、
はいはい、
アムステルダムに引っ越して、
あ、はいはい
はい、偶然見つけたフリーペーパーで完全閉鎖型植物工場について知り、はいはい、独自にオランダ農業について調べていくしにハマると書いてあるんですけども、
あ、そうです、そうです、
はい、まあ、なんかそれもありながら、結局その後、5年ぐらいいらっしゃるんですね、
はいはい、
その間なんかこう小脳的なものにも触れて、はいはい、っていうような、 そこら辺の対比の話がすごく面白そうだったので聞かせて、はい、ください。
はい、もともとその2011年に、まあ、家族の、事情でオランダに引っ越したんですよね。でも、それまで全く農業とは関係なくて、文系で、うん、卒業してメーカーで、
はい、
まあ、海外事業部みたいなところとかで働いてたので、全く農業と関係ないところにずっと身を置いていて、うんうん、で、はい、オランダに引っ越して、まあ、その何ですかね、いろいろこうそのなんか事情で働けないみたいなことがあって、
うん、
ま、あの、ま、今は分かんないですけど、その夫の会社がその社内規則でこう あの帯同している人は働いてはいけませんみたいな決まりがあって、はいはい、でそれでまあその収入を得て働いてはいけなかったんですけど、うん、何もしないのはっていうことで、はい、ボランティアをしまくったんですね。で、割とヨーロッパってその小農的なところもボランティアで支えてる、うん、られてるっていうところもあるぐらい、そのボランティア文化が盛んというか、
うん、
なんか例えばなんだろう、あの、まあ、履歴書に書けるっていうのもありますし、
あ、そのボランティアの経歴が、
そうですそうです、書けるっていうのも、だからボランティアでマーケティングやってましたみたいなのとかもありますし、その農業でも、割と例えばちょっとこのなんですかね、精神的に参ってしまった人とかもボランティアそこでしてとか、はい、そのプログラムの中にそういう組み込まれていたりとか、
うん、
まあ、そういう意味でいろんな形でボランティアが割と盛んなんで、機会がたくさんあるんですね、
うん、
でいろいろ本当怪しい、その怪しいって言ったらですね、ナイジェリア、はい、ナイジェリア人経営者の、はい、なんかビジネススクールみたいなところで、はい、なんかナイジェリア向けの観光用のなんかツール作るみたいなのとかもやってましたし、アクアポニクスみたいなところの NPO とかでも、
はい、
まあ、すぐクビになっちゃったんですけどとかもやったりして、
はい、
で、そのうちの一つが、アムステルダムの比較的あまり治安が良くない地域の中に市民菜園というか、うん、みたいなものがあって、はい、その一角で NPO 団体が、パーマカルチャーの形をとって、農業をしていて、でそこで、本当にもう何ですかね、原木を川につけるみたいな作業とか、本当になんかこう
キノコですか、
何ですかね、キノコでやったりとか、はいはいはい、みたいな、なんか本当そういうあのコンポストも全部作るみたいなことを、作業を、まあ、好きな時に行ってする、でそのまま、うん、なんかまあ報酬みたいな形で、まあ、野菜食べれるとか、あとはその講座みたいな受けられてパーマカルチャーについて学べるみたいな。
うんうん、
ものをに、まあ、参加してて、結構なんか農業面白、まあ、農業って言っても分かんないですけど、農業面白いなって思ってたんですよ、
うん、
でそれでカフェに行ってみたら、完全閉鎖型植物工場とか太陽光利用型植物工場みたいなことの特集がされていて、
うん、
両方農業みたいな、
ああなるほど、
とあまりにも違いますよね、幅の広さというか、
はい、
その幅の広さみたいなところに結構 わけが分からないっていうところ で、うん、で農業ってなんだろうっていうことを思い出して、
はい、
でそうなるとやっぱすごいいろいろ気になりだすんですよね、うんうん、そのオランダだとそのグラスハウスがもう電車乗ってると5分10分ずっと続いていく風景とか
はい、はい、
なんかあのインジェクターみたいなやつでこう堆肥とか中に入れていくんですけど、それがインジェクターで入れる地域と、まあ、ニュアスプレッターみたいなやつでやる地域とあって、それの違いは何だとか、なんかその機械とかなんかそういうことになんか気になりだして、でそうなると行きたいんですけどなかなか行く機会がないので、その日本の雑誌社にお願いしてボランティアでまあ記事を書かせてほしいって頼んで、でそれでまあその取材という名目でいろんなところに行って、で特にそこからジャガイモにはまっていくみたいな感じです。
あ、そっか、いきなり普通の一般の人が見に行きたいって言ってもなかなか入れないから。
そうですね、はい、
なるほど、あの取材という形を取っていてい
ろんな人の話を聞くっていう、
あの僕もオランダの農業ってなんとなくこうちょっとまあネットでちょっと記事をいろいろ見たりもするんですけども、まあトマト農家とかってなんか確かもう本当にかなり人数が少ないって聞いたんですけども、
うんうん、
でその人たちがまあほとんどその植物工場みたいなところでドカーンとこう作ってるって聞いたんですけど、そういうところも行ったんですか、
う
ん、
あ、そうそうです、そうです、そういうところも行きましたね、
どうでした、なんかあの背の高いハウスでもうすごいこうリフトみたいなのってやるんですよね、
はい、本当にまさに多分日本で言われているような形をとっていて、うんうん、でさらに私がいた頃よりも今はどんどんこうなんですかね、吸収合併して一つの形態が大きくなってるみたいなんで、もう、うん、ハウスでも30ヘクタールとかぐらいが多分スタンダードっていう
ハウスで30ヘクタールって
とかっていう感じにはなってきてるみたいで、もうモロッコとのリレー栽培とか、う
ん、
もう規模がもうなんか違うなと思いながら、でもなんかそこ逆にそこから入ってしまったんですよね、私はその一番初めに見たのがやっぱり施設園芸とか そう、はい、そのあたりから見てしまったので、
はい、
なんかはじゃあなんで日本それやらないのってやっぱり思うわけじゃないですか、
うんうんうんうん、はい、
だけどまあ帰って ってきて、いろいろこう実際に日本で、まあ、いろんなところに行かせていただく中で、あ、やっぱ全然こう、うん、その気候とかも条件も違うし、
うんうん、
なんかもう全て違うし、やっぱこの日本のいろいろある感じ面白いなって思って飽きないなって思うんですよね。
うん、日本は多様ですからね。
多様です。その面白さやっぱあるなとかも思いますね。
ちなみにそのオランダではそのスーパーとかに行って売ってるのは、じゃあやっぱり主にそういう 、まあ、植物工場というか路地もあるんですか。
路地も、あ、トマトの話ですか。
例えば、まあ、トマトの話だとすると、
けど、まあ、ほとんどハウスですね。
じゃあ一般にそのなんていうか、それってオーガニックなものになるんですか、ハウスで作ってるの。
今わかんないですけど、当時はその培地が土じゃないとオーガニック認証が確か取れなかったので、例えば農薬とかを使ってなかったとしてもオーガニックではなかったと思います。
ああ、そういうことなんだ。
うん、
ほとんどがやっぱりそういうもの、そういう大規模にやっているところのもので、うん、
はいはい、
実際そう小規模にやっている人たちのものっていうのがスーパーに並ぶことはなくて、そういうのはこうマルシェで買ったりとかっていう感じで。
あ、そうですね。ただ私が帰国する直前の2014年とか15年ぐらいとか、そのあたりになんかこう、地産地消の、ものだけを取り扱う割とこうチェーンのスーパーマーケットとか、
うん、
もう一個のオーガニックマーケット、あ、スーパーマーケットはもともとあったんですけど、そういうお店があるので、そこに行くと割と、まあ、そう、小規模とは言えないかな、割と大規模の有機農家の、野菜とかっていうのは買えました。うん、でそれと別に小規模の方たちはやっぱりその野菜セットみたいなことやってるんですけど、直接、そうですね、直接宅配とかじゃなくて、なんかスーパーマーケット、スーパーっていうかそのオーガニックスーパーみたいなところをハブにして、まあ、そこでこう、うん、お客さんが事前に来週分とか言って申し込んで、で、うん、農家の人はそこに運ぶみたいな形を取ってる方とかいましたね。
うん、なんか日本ってまあそういう超大規模な人もまあ一部いますけども、うんうん、結構まあ中規模ぐらいの人たちがたくさんいて、うんうん、まあ、JA みたいなのをこう集めたりして、うん、スーパーには並んでて、で、まあ、小規模、僕らみたいな小規模は、うん、まあ、直接お客さんに送ったりマルシェで販売したりとかいう感じですけど、うん、オランダだとそういう超大規模な人たちと、あとはもうそういう僕らみたいな小農みたいなのがいるっていう感じですか。
そうですね、こう70年代とかですかね、一回なんかこう割と、まあ、兼業を排除したわけじゃないですけど、その割とこう専業農家だけを残して、まあ、大規模な人だけを残したみたいな歴史があるんですよ。でそこで一旦大規模の人中心になるんですけど、やっぱりそこからその小規模の人たちが出てくるみたいな、こうポコポコと。
ああ、なるほど、はい、
そう、新しい形として、それこそ反応反育じゃないですけど、なんかこう何かと組み合わせるとか、まあ、そういう、まあ、観光と組み合わせるとか、そういう形が出てきて、で最近だとなんかヘーレンボーレンだったかなとかっていう仕組みがあって、うん、その地域の消費者が20人ぐらいで土地を借りて、
う
ん、でそこに生産者の人にお金を払って生産者の人に作ってもらうみたいな、その CSA か、
CSA
のちょっとなんか違うバージョン。 CSA だと農家主体でそこにこうサポートですけど、消費者主体みたいな、
あれですね、トラストみたいな感じですよね。
あ、トラストわかんないです。
あ、トラストって、
あ、トラスト、
はい、僕ら今やってるんですけども、うん、まあ、大豆トラストっていうのをやってて、
はいはいはい、
これ、まあ、でも主体になるのは結局、まあ、農家が農家主体なのかな、うんうん、そもそもの立ち上げはちょっとわかんないんですけども、うん、まあ、僕ら大豆作って、
うん、
で消費者の買いの人たちは、まあ、壺あたりいくらみたいな感じでもうお金を先に払うんですよね。あ、で、まあ、できた大豆をその口数に応じてこう分配するっていうような形でやってるんですけども、
ちょっと近いのような感じがしますね。多分最近はそういうのも増えてきてるみたいです。
なんかまあオランダっていうともう本当に園芸の最先端を行っているから、うん、なんかそういうやっぱそれでも小規模にやってる人たちもまだいるんですね。
いますね。3ヘクとかそんな感じとか。ま
あ、3ヘクはでもう結構
でかい。でかいですかね。
僕からするとでかいですけどね。
そうそうそう。それ3ヘクの人たちがもう超小規模って言ってました。だから規模感としてはそんな感じかもしれないです。
超小規模。おかしいな。うちなんかもう1ヘクないのに全然。
まあ、そうだただまあ平らなところですし割となんか贅沢に土地を使ってるっていうのはあるかもしれないですね、うんうん、その3ヘクって言ってもっていう。
あ、そうなんだ。なんか全然イメージがちょっと、まあ、農業のスタイルがあまりにもこう違いすぎてあんまりイメージできないんですけど、かたやこう日本に帰ってきてから、まあ、そのオランダの農業を知っててどういうどこら辺がなんか日本について面白いなと思いました。
あ、なんかこうオランダ人で、日本のことを知っている、うん、まあ、農業のことを知っている人に、うん、ですね、オランダから日本に帰ってきてすぐだったかな、まあ、日本の農家は誰もそのコンサルタントの言うことを聞かないって聞いてたんですよ。
日本の農家は聞かない、はい、
なんか栽培コンサルタントがこうした方がいいよって言ったとしても、うんうん、言うことを聞かないんだよねってうん、いう話をしていて、はい、まあ、多少は聞くと思うんですけどそういうことを聞いてたんですよね、
はい、
で なんか、まあ、オランダだと多分割と数字で管理してコンサルタントが入って割とその通りにやっていくみたいなのが、まあ、基本的にはあると思うんですけど、
はい、
なんかその聞かないのなんでって思ってたんですけど、実際にこういろんなところに行かせてもらって話を聞くと確かに数字だけじゃもう分かんないこといっぱいあるなみたいなものも、あの、なんですかね、環境を制御しきれないみたいな状況がやっぱりいろいろあるので、うん、そのまあオランダぐらいこのハウスの中でもう完全に制御できればいいですけど、
うん、
そういうハウスですらそこまで制御しきれないところもあると思うので、
うん、
なんかその辺の面白さちょっとやっぱ個人なんですかね、
はい、
個人に紐づくみたいな、その大規模であっても個人に紐づく感じが面白いです。小規模でも大規模感じはしました。
いや、なんかね、僕は逆に日本の農業の方ばっかりしかよく知らないので、そもそもその農家のコンサルっていうもの自体の存在がなんとなくあんまりピンとこないんですけども、
そ
のコンサルっていうのは栽培の指導もするしその経営の指導もするしっていうことなんですか？
割とそれは分かれていて、栽培コンサルとか経営コンサルとかもうなんかかなり細分化されてますっていうのも、割とその離農した人がその栽培コンサルになって転職っていうかなったりとか、
はいはい、
そういうようなこともあって、
うん、
その、うん、それで入っていく感じですかね。
日本の場合だと、まあ、環境制御の農家も僕友達にいるんですけども、うんうんうん、やっぱその人がどんどんどんどん自分のこうスキルを上げていって、いかにこうたくさん取るかみたいな感じで、でまあなんか大学の先生からアドバイスっていうか、そのなんていうのかな、勉強会みたいなのには参加はするけども、栽培について誰かになんか入ってもらってとかっていう概念全然ないんじゃないかと思うんですけども、
一部でもやっているところも、施設系だったら日本でもあるとは思いますけど、うん、オランダほど当たり前ではないかも、うん、全て聞くいうことを聞くみたいなことがそもそもあるのかなみたいな、品種選定からとか、
は
いはい、いやでもその資材選定とかも全部コンサルですからね。
そういうだからコンサルをやる能力があるんだったら自分で営農はしないのかなと思うんですけど、コンサルの人たちはもうコンサル専門なんですね。
そうですね、なんか栽培はそうですね、コンサル専門ですね。元農家の人もいますけどね。
うーん、なんか日本ってこう結構職人かたぎなところあるじゃないですか、
うんうんうん、
昔から、
うん、
いやだから多分そういう風に絶対なんか人種的にあんまりならないんだろうなっていうのは気がしますよね。
確かに。確かに。あとやっぱ食に対しての思いみたいなのの違いとかもあるような気がしますよね。
でもオランダってどうなんですか、そこら辺の食に対しての考えみたいな。
もともとそのプロテスタントの国でもともと温かい食事は夜に1回しか食べないんですよ。でもうほ
ん
と決まってて、お肉とじゃがいもと野菜一つみたいなをプレートで 食べる、うん、で朝はパン食パン4枚昼食パン4枚みたいな、
え
にち、チーズとハムを一緒に挟んじゃダメでチーズだけかハムだけみたいな、なんかそのにミルクみたいな、
そうですね、
あの今若い世代はいろいろ変わってきてます、基本はその感じですね。
うん、朝と昼はそんなパンだけなんですか？
パンだけですね。私もあのホームステイしてたことあるんですけど、はい、あそのとこはなんかすごいうちは食にこだわってるからって言ってオートミールだったんですけど、すごいこう入れるあのフルーツドライフルーツの数が5種類あって、うん、こんなにバラエティに飛んでる食事は他にはないよみたいなことを言われました。
日本みたいにご飯と味噌汁と納豆と卵とか鮭焼いてとかそういうのはないんですね。
ないですないです。やっぱ重すぎるとか言われましたね、日本の朝ごはんとか。
それでなんであんな体大きくなるのか不思議だな。でも
やっぱそうですよ、ね、
牛乳いっぱい飲んでるからのかな。
それでなんかトマトとかパプリカもスナックとかで、うん、の電車の中とかでバクバク大量にこのパックを食べるみたいな。
あじゃあそれは食事ではなくてお、 おやつっていうか。
そう食事でも食べることもあると思うんですけど割とおやつですね、スナックで食べてたりとかする。そもそもの そのなんだろう、そこにへのなんか食へのなんか向き合い方みたいなのも結構違うんじゃないかなとは思うところはありますね。
あのキーラさんの感想では向こうの野菜と日本の野菜とはどう違います？
日本の野菜の方が柔らかくて甘くて、うん、まあヨーロッパというかフランスの方が硬くて甘くないみたいな。
硬くて甘くない、うん、それって美味しくないってことですか？
でもなんかオランダ人に言わせると日本の甘くて柔らかいのが気持ち悪くて食べられないとか言うんですよ。
お
あやさつまいももなんか甘いさつまいもなんか食べられるわけがないみたいな。
ああ、はい、
じゃがいもとかも結構こう貯蔵して熟成で甘くするじゃないですか、うん、
しますね。
もうなんかそんな気持ち悪いことなんでするんだみたいな感じなので多分その、はい、その感覚も違うし、やっぱその硬いからこそ機械収穫ができるなとも思います。
うん、ああ、なるほど。確かにそれはありますね。
いちごとかトマトとか。
そうですよね。日本のいちごってすごい甘いけどやっぱり輸送が悪いからなんか異様な進化を遂げてますもんね、あのいちごの輸送。なんかこうゆりかごです
ね。パッケージみたいな。
パッケージちょっと
というかすごいですよね。そっちを合わせていくみたいな。
だからもう、まあ、アメリカだとすごくめっちゃ長距離をでっかいトラックにたくさん乗せていくからすごい硬くなきゃダメでっていうのは聞いたことがありますけど、
ね、それを良しとしてる感じですね、消費者。
あそうか、じゃあもう食文化がもともとにあって全然なんていうのかな、目指してるところは割と違うんだろうな。
うんうんうん、そう調理の仕方とかもやっぱり違うんで、
うんうん、
じゃがいもの話無理やり持ってきますけど、
はい、キラさんの大好きなじゃがいもの話
持ってきますけど、なんかやっぱりこうご飯みたい、お米みたいな感じで食べるんですよ。マッシュポテトみたいにしたり、
あなるほど、
でちょっと野菜混ぜ、ケールとか混ぜてみたいな、でお肉のグレービーソースかけて食べるみたいな感じなんで、うん、なんかあんまりその味が濃いある必要がないというか、割と淡白な感じの方が、まあ、好まれたりするんですけど、日本人がそのじゃがいもで肉じゃが作ろうとか、はい、ポテトサラダ作ろうとかなると、
うん、
なんかちょっとやっぱなんか味わいないよねみたいになったりするっていうとこはありますね、う
んうんうん、日本人って結構素材の味とかをね、うん、めちゃくちゃこう楽しむし、うん、まあ粉質粘質とかそこら辺は向こうにも概念としてあるんでしょうけども、
うんうん
そうですね、素材のうまみをどう生かすかみたいな感じだけど、やっぱヨーロッパの方だとソースとかああいうので決めるって感じなんですか？
いやただ味塩しかないからどうなんでしょう塩とバターです。基本でじゃがいもも、もうなんか品種売りとかしてなくて、その粉質粘質中間みたいな感じでしか売ってなくて、うん、パッケージにでむちゃくちゃ小さく品種名が書いてあるんですけど、
はい、
こうよくよく見るとその品種が結構シーズンで変わってるんですよね、
うんうん、
だからなんか知らない品種を毎回食べて、みんな誰も知らない今は新しい品種を食べてるみたいな感じです。
そんな感じなんですね。いや、なんか全然そこら辺は日本とはちょっと違うだろうな。だから何なんだろう。でもそういうコンサル的な人に入ってもらって技術的な指導もするし、多分あれじゃないですか、こう経営的な部分もなんかそういうコンサルみたいな人って入ってますね、ヨーロッパの農業だと。
そう、入る人もいるし入らない、そこは入れる人と入れない人といるみたいです。
いや、でもなんか何なんだろうな、作るののスペシャリストではあるけども、そういう新しい技術だったり品種とかそういうののことはまあコンサル任せみたいな感じなんですかね。
そうですね、そこ、そういう、なんか多分施設園、なんかその人に結構よってばらつきがあるんだと思うんです、うん、思うんですけど、そのあ自分の好きなところを自分でやって、そうじゃないとかは任せるんだと思いますね、話を聞いてると。機械好きな人とかはむちゃくちゃ機械を自分でメンテナンスするのに、ここは丸投げみたいな、なんかあるんで、割とそういう感じなのかなと思います。
あ、でもなんか専門の人がいて、そういう人たちがちゃんと飯食っていけるっていうのは、多分日本だとまだなかなかそれ難しいんじゃないかなと思うんですけどね。まあすごく大きいところのコンサル入ってる人はそれなりでしょうけど、多分みんなあんまりそういう概念がないじゃないかな。
あ、そう、多分そうですよね。
じゃあちょっとその大好きなジャガイモの話ちょっといろいろもう自由に語ってもらっていいですか。
あ、自由にジャガイモはそうですね、でももともとあれは小学校か中学校か高校か忘れたんですけど、卒業文集に、エプロンにジャガイモを乗せて走って転ぶのが夢って書いてたんですよ
ちょっと待ってください、エプロンに、あのこうやって前の方を持って、
そう、エプロン、そう、前の持って、そうです、そうです、ジャガイモ入れて走って転びたいみたいなのがすごいあって
転ぶところまで込みなんだ
込みでこうこぼすみたいな、はいはいはい、やりたかったんですけど、
ゴロゴロゴロっていっぱい入って
ゴロゴロ、そうです、そうですそれやり憧れみたいな感じだったんですけど、まあなんかとはいえ、なんかまあなんだろうな、まあ、食べ物として好きぐらいな感じだったんですよ、
うんうんうん、
でそれがやっぱオランダに行って主食がジャガイモで、
うん、
もうその畑作もまあ、じゃがいも多分耕作面積の 25% ぐらいじゃがいもなんですけど、
おお、すごい、
そうなんですよ、まあ、畑作でいろいろやってる中でじゃがいも結構大部分占めていて、
うん、
で育種会社、あの品種を作ってる会社もじゃがいも専門のですけど、
うん、
世界1、2がオランダで、他も全部で5社ぐらいあるんですよね、5、6社かなあって、で、はい、そう加工会社もあってみたいな、はい、感じで、もうあのジャガイモビジネススクールとかもあるんです。
あ、すごいですね
そうですよ、私参加したんですけど世界各国のジャガイモ農家が集まるジャガイモビジネススクールがあって、もう本当初めの、品種の開発から、うん、なんかこう、まあ、それこそ土壌系とか、うん、農薬肥料系、機械貯蔵で、その農業経営みたいなところまでセットで、あの視察とかも入れて4日間ぐらいで学べるみたいな、むっちゃ面白い。いまだにちょっとなんか聞きたいことがあると、そのブラジルのジャガイモ農家と か、はい、なんかアイルランドのジャガイモの育種家とかの人とかに聞けるからすごいな、
すごい、
ね、面白いんですけど、そう、なんかそういうのとか、ジャガイモのポテト、あ、違う、ポストハーベストだけの学会とかあるんですよ、うん、
え、
ポストなんかどういう貯蔵管理をすればいいかだけの学会が成立するっていう、
温度とか湿度とかそういう、
はいはい、
あ、なるほどそうか、でもやっぱりヨーロッパの方だとジャガイモがすごいこう主食だから、そこら辺どんどんどんどんこう追求してってるんでしょうね。
あ、そうですね、もう品種もすごくて、
うーん、
そうなんですよね、そこがもうすごいなんか楽しくなっちゃってっていう感じですね。
子供の頃そのエプロンにジャガイモ乗せてたっていう話は、はい、やっぱ、はい、まあ、味がそもそも好きだったわけですよね。
好きですね、だけど、まあ、野菜で一番好きなのは実は言っていいのか分からない、
いいです
よ、いや、春菊とかルッコラが好きです
春菊とか、え、ルッコラ
ルッコラが好きですね。あの野菜の味としては。
あ、でも美味しいですよね。僕もルッコラ大好きですね。
美味しいです。そう、でもじゃがいももちろん好きなんですけど、うんうん、なんかでも存在が好きって感じですね。
ああ、あのじゃがいものこの
フォルムとか歴史とかもそうですし、あのなんかこの主役に、うん、主役なのに主役になりきれない感じとかもすごい好きなんですよ。
ああ、まあなんかこう、まあ、芋っぽいっていう言葉もあるぐらいですけども、
そうですね、
なんかこう
ポテトヘッドとかもそうです、
まあ、洗練されなさみたいなのが、
そうなんですよ。
ああ、なんか分かるような気がします。
そうですね、で品種もなんかいろいろバラエティに富んでいるんですけど、なんかさつまいもほどではないとか、うん、なんかそんな感じとかも、うんうん、だけどなんかでも重要だし美味しいしみたいな。
うん、ちなみにこのマルコミュニケイトの、はいはい、あのロゴマークはこうジャガイモですよね。
あ、そうです、ジャガイモ。メガネの出方おかしいけどジャガイモです、ね、
ちょっとそう確かに。これオランダで食べてたジャガイモは日本のジャガイモとは似てるんですか。まあいろんな品種あるんだろうな、
うん、そうですね、品種だけで、でもなんか登録品種だけで800ぐらいあるってオランダって多分。
800
に一つの、あ、そうですね、まあ、うん、一つの育種会社が毎年 2,3 ぐらい登録して 2,3、うん、ぐらい出すみたいな感じですかね、ジャガイモだけって。
へえ、すごい、ね、やっぱ耐病性とかその、
はいはい、
まあ、貯蔵性とか味もやっぱり、
あ、そうです、
うん、こだわってる
とか、あと そうですね、あと付加価値、あ、それこそオーガニックで栽培しやすい品種みたいなのも増えてますし、窒素とかリン酸とかの、うん、入れる量が少なくて済む品種とか、多分最近の流行り
そうですね、
とか、あとはなんか糖尿病患者でも食べられる品種とか、
なるほど、
割といろんなパターンがありますね。
すごいですね、ジャガイモの進化は。
日本そうです、
そんなにないですよね、800とかないですよね、全然。
そんな流通してるのが20とか30じゃないですかね。あ、まあ、登録はもっとあるとは思うんですけど、はい、そうなんですよ、やっぱそうなんですよ。
日本のジャガイモとはでもだいぶなんていうの、日本のジャガイモってさっきおっしゃってたけど結構甘いじゃないですか。
あ、そうです、味がある感じのが多いですよね。
オランダとかそういうヨーロッパのやつっていうのはやっぱりそんなにでもないんですか。
そんなに味が濃い感じではないですね、どちらかといえば。ただなんか皮ごと結構食べられるものが多いんで、すごく楽でした。
はいはいはいはい、確かに、
あのつるっとしててボコボコっとしてなくてつるっとしててみたいな、そのまま切っても調理できるような、
メークインみたいなつるっとした
感じで、でもっと薄くてみたいな、皮が薄くて。
今もなんか、いくつか記事も見ましたけど、ジャガイモについてはかなり熱く書いてましたね。僕あれちょっと見ながらジャガイモの品種決めました、うん、今年は。
あ、そうですか、ありがとうございます。
ちょっと、ね、なんか今までいつも北あかりばっかりなんか、まあ、手に入りやすかったしやってたんですけど、うんうんうん、ちょっとなんかあんまりねうちうまくいかないというか、収量すごい少ないし結構後半病気になっちゃうから、もうちょっと早い方がいいのかなとか思って、で今年変えようと思って調べたら、うんうん、あれキーラーさんの記事がバンバン出てくると思って参考にさせていただきましたけど、
ありがとうございます。
今もジャガイモは大好きなんですね。じゃあ
大好きです。これでちなみに品種決めるときってどうやって決めるんですか。ジャガイモだけでなく、
あ、ジャガイモだけでなく、まあでも、
うん、
そうですね、まあ標高がここだいたい500から、まあ、高いところだと700ぐらい僕の畑だとあるんで、うんうん、まあ、どっちかっていうとその平地というよりは純高冷地とかそういうのに向いている品種は何だろうとか、うん、まあ、あと、まあ、あの味にこだわろうと思うとあんまり早生じゃない方が美味しいかなみたいには思うんですけども、やっぱこう、まあ、霜が来たりこう結局ジャガイモもそうなんですけども、あまりここ早く植え付けられないんですよね。で3月の中旬以降ぐらいじゃないと植え付けられなくて霜が来ちゃうんで。
ああ、なるほど。
けど結局収穫時期はやっぱり梅雨になっちゃうから、
あ、6月とかそれぐらいですか。
そうなんですよ。だからちょっと痛みやすいので、あ、もう
短いですね、栽培期間。
そうなんです、栽培期間短いから収量も少ないの で、ね、まあ、そこら辺鑑みると、ちょっと北あかりではもう限界かなと思って、うん、今年ちょっといろいろ試そうと思って調べてたら、はい、あのキーラさんの記事も出てきて、なんかおすすめの品種教えてください。
それはタワラマゼランです。
あ、聞いたことある。
でもそう、種芋が手に入りにくいかもしれないですね。割と多分タワラ系は強いっちゃ強いかもしれないですね。なんか割とこう、オーガニック関係の方で育ててる人多い。
へえ、あ、そうなんですね。
そう、なんか、まあ、マチルダとかも。
あ、マチルダ、はい。
もう作ってる方多いかもしれないですね、勇気とか。
これって結構まあ春でも秋でもって感じですか、この品種って。
両方作ってる方いますね。まあ、あ、でも富士山とかあの辺りとかで作られてるか、どうなんだろう、標高高いのかな、
まあ、ここら辺だと、うん、もう秋ジャガはちょっと無理なんでやってないんですよ、
うんうんうん、
まあ、春ジャガだけなんですけど、まあ、そもそも、ね、向いてないんですよね、あんまり。やっぱこう寒いところなんで、
そういうことですね、確かに。
意外とその春先雨も多いので難しいんですけども、
うん
うん、ちょっといろいろ試してみようと思って、
ぜひぜひ、
はい、
お願いします。
うまくできたら送りますよ。
あ、ありがとうございます。おじゃがいもなら何でも。
そうなんですね。
で、そうです。
で、うん、今はその、うんうん、フリーのライターということなんですけども、
そうですね、まあ、いろいろなんかこれも言っていいのか分かんないですけど、なんかその割と最近ウェブ系のメディアとかだと、はい、SEO とか対策とかで、
はい、
こうワードから文章を作るみたいな、
うんうん、
はい、なんですかね、よく検索されるワードみたいなのがあって、
はい、
そこを入れて記事を作ると検索した時に上位に上がって見つけられやすいみたいな、
はい、
ビュー数が伸びるみたいなことで、まあ、そうなんですかね、その何かテーマがあって書くってよりもこのワード入れて書いてくださいねみたいなのがやっぱり増えてきたんですよ、
はい、
それがやっぱりちょっと違うなって私は思ってしまって、
うん、
割ともう自由に書けるって言ったらあれですけど、
うん、
割とそういうことを無視してもいいというところにだけ書いているみたいな状況にあります。でもさらに最近はやっぱりその書いたものをじゃあ AI 使うとかっていうな、うん、直すみたいな、よりこう当たるようにみたいなのとかもあって、なんかもういよいよこの仕事はなくなるみたいなのを思って。
そうなのかな。僕なんか、うん、結局そういう、まあ、いわゆるこう バズりやすい記事みたいなのっていうのは、うんうん、そういうなんか特定のワードがあってみたいな、
うんうん、
いやでもなんかもう結構記事とかでもそういういかにもそういう感じの記事だなっていうのと、その取材力というか、うん、なんかその人の性格というかのがよく現れてるなっていう記者のがあるんですけども、結局残るのってそういう、
うん、
その人のなんかこう、うんうん、見るポイントの面白さだったりとかそういうのだったりするんで、うんうん、どうなんでしょうね。なんかこう受けやすい記事っていうのの方が増えていくんだとしたら、なんかこうつまんないなと思いますけどね。
そうですね。でもやっぱりなんかその AI とか使うと中心にやっぱ寄っていくじゃないですか。その、過去のいろいろこうなんですかね、記事とかを元に出していくんで、まあ、寄っていくってなると、
うん、
なんかやっぱりそれこそその小脳的じゃないですけど、その先ほどおっしゃってたみたいな、その個人が割と顔が見えるみたいな、
はい、
なんかそんなのじゃないとやっぱ生き残っていけない、そのなんか周辺みたいなものじゃないと、そのライターみたいなものも生き残っていけないのかもしれないなとちょっと思ったりしますね。
へえ、でもライター業はなんかすごくキーラさん合ってそうな感じがしますよ。
そうですか。
なんかやっぱりこうお話も面白いし、なんか目の付けどころがやっぱすごいなと思います。
なんかもう 結構でも楽しいですね。特にこうそれこそ、生産者の方同士とかの対談とかご夫婦でこう、
はい、
取材させていただくみたいな時に、なんか私も結構音楽好きなんですけど、
うん、
なんかその勝手になんかあこの人たちソニックユースっぽいなみたいなとか思いながら記事を書くみたいなのとかもすごいなんか楽しい。
あなんかそういう久松さんが言ってたその音楽の音楽でなんかそれを表現してるっていうようなことを書いてましたけども、面白いですよね、なかなかそういうの
なんかそうですよ、面白いなみたいなの思ったりとかしますね。
今はそのライター業以外には他にどんなことされてるんですか？
あ今はその、農業関係のメーカーとか、まあ、そういったところからまあ依頼を受けて、まあ、調査とかそういうことを結構やってますね。海外アメリカの農業とかなんかの調査とか、
マーケット
ですか？こういう技術みたいな、あ技術系が多いかもしれないですね。
へえ、
うん、ありますね。
まあ、オランダにいたらそれいろいろありますよね。
うん、いやでもそこもやっぱりさっきの暗い話ばっかりですけど、そこもなんかやっぱり、私がオランダにいた当時っていうのはやっぱりそのそんなに情報とかもなかったんで、うん、そもそもそのそこの現地の情報を翻訳するみたいなだけでも仕事にある程度なるってたと思うんですけど、
うん、
今だとその翻訳 もう何語でも別に、はい、ね、ある程度わかるじゃないですか、はい、
そうですね、
わかるしみたいな、
うん、
なんかそのそうだから論文とかでももうあのAI とかで調べるとバーって要約してまとめて選んできて出してくれたりするんで、そうなるとその調査みたいな仕事もなんかこの先続くのかなみたいなすごい感じる時がありますね。
あまあ文献になってたりするともう全部そうデータベースに載ってきてなんか AI とかでバーっとこう調べたら一瞬でなんか、ね、まとまって出てきちゃったりしますけどね。でも本当に結局でも、もう最先端の部分とかっていうのはその本当に人の中にまだこう内在しているものだったりするから、どこまで行ってもそういう取材する人のなんか引き出す力とかがない限りはそこから先には進めないと僕は思うんですけどね。
そうなんだから、なんか最近はそれこともしながらですけど、なんかアート系の大学の非常勤講師とかやらせてもらってて、
あなんかやってますね、はい、
卒業制作の指導とかで、まあ、1対1で話すとか、
はい、
なんかあとは、浜名湖のアサリが減少してるみたいな問題について関係する人に、
はい、
話を聞きながらビデオで撮影したものをツールにして、学生とかにワークショップやったりとかみたいな、割とこのなんだろうな、インターネットには乗ってこないというか、うん、人の関係みたいなところをちょっと増やしてるっていうか、
はい、
意図的ってわけでもないですけど、やったりしてます。
そのアート系のどっかの芸大か何かの卒業制作の指導してるっていうのは、
はい、
前でもなんかちらっと聞いたような気がする、はい、それはキーラさん自体が別にその、
はい、
芸大とかでは
全然
ない、
全く違うんですけど、そこの学部が割とリサーチをしたものをアウトプットとして、あ、まあ、社会課題みたいなところからこうリサーチをしていって、うん、最後に、アウトプットとして出す形としてデザインとか、
うんうん、
なんか映像とかみたいなことを出すっていう学部で、学科かな。なのでそのどちらかというとリサーチの部分とそこからのアウトプットのつながりみたいなところを、
へ
え、そういうところで全問答みたいな感じで一対一で、
はい、
話すって結構楽しいなっていうのは
思
い
ますね。何それってこうリサーチのやり方だったり、そのリサーチした結果のその、はい、なんていうのかな、こうまとめ方だったりについてキーラさんがアドバイスするっていう、
そうですねとか、なんかこう例えば、ワークショップをやってそれを作品にしようとしてる子がいたら、うん、そのなんか座り方とかなんかその座席の配置、
はいはいはいはい、あ
なるほど、どういう人集めるかとか、アンケートするって言ったらアンケートどうってやるかみたいなとか、
うん、
まあ、そういう基礎的なところ。
まあでもそこら辺ちゃんとできてないと、なんかすごく自分が狙った答え出そうと思ったらそういうの出せちゃうし、大事ですよね。そういう集めたりするのって。
でも芸術系の子はそのやっぱりなんかすごいジャンプするんですよ、最後のそのアウトプットのところで、
うん、
なんかこう やってきても最後にえみたいな、なんかこうなったのみたいな感じになるのですごい面白いなと思
います。はい、あ、何それは踏まえてないっていう意味のジャンプじゃなくて最終的なアウトプットの形が、
形が、あ、そう来るのみたいな、まあ、その踏まえ、まあ、多少踏まえてるとは思うんですけどすごいなみたいな、やっぱなんかその発想はやっぱなんかないな、私はないなと思って、
うーん、
すごいなと思って刺激を受けてます。
いやでも面白いですね、そういうのに結局声がかかってキラさん今やってるけども、不思議なご縁ですねそれも
不思議ですねあ、ちょっと、あ、ちょっと、あ、でも高谷さんにちょっと聞きたいのは2つあるんですけど、
はい、
1個はなんかもともとその品種とか、うん、まあ、開発する会社にいらっしゃってて、その時に思ってたいい品種と、
うん、
今思ってるいい品種って違いがありますかっていうのが、なんかその農家目線と育種家目線で、はい、なんかそこってズレがあるのか、はい、結局一緒なのかみたいなのが気になりました。
それはですね、農家のタイプによって全然多分求める品種って違うと思うんですよね。結局だからある程度たくさん、あの単一品目でたくさん作って流通に出したい人たちっていうのは、育種目標で一番大事になるのってやっぱそのなんていうか一斉に取れるとか大きさが大体同じになるとか、うん、まあ作業性がいいとか、
うんうん、
だから育種の段階で味ってほとんど見ないんですよね。ただまあ同じようなものができた中で最後に選ぶ段階でじゃあちょっと食べてみて、うん、こっちの方が美味しいなっていうので、
うん、
まあ選ぶっていうのは、あの例えば僕の前いた会社だとあのメロンが結構強かったんですよね、うん、
はいはい、
だメロンの、あのしかもマスクメロンだったんですけども、
はいはい、
メロンだとやっぱすごく味大事なので、まあ、味も見るんですけども、うん、まあ、それよりも、まあ、大病性とか、
うん
うん、なんかあの、うん、バキッとこう割れにくいとか、まあ、そこら辺があった上での味みたいな感じだったんですけども、
うんうん
うん、まあ、でも味っていうのもね、まあ、会社にいた時もよく味の話にはなったんですけども、美味しいってなんだっていうと、うん、美味しいっていうのはまあ主観だから、うん、うん、あのみんなにとって美味しいってもらわないから、美味しいっていう評価自体が、うん、まあ、あのブレるというか、
うん、うん、まあ、そうですよね、
だから
好みもありますね。
そうなんですよね。で、うん、まあ、僕今有機農業をやってて、まあ、収量性とかそういう差異性とかよりはどっちかっていうと、まあ、味の方に、うん、振りたいなと思うと、まあ、なんかそういう品種っていうのはたまにあるんですけど、ね、やっぱ美味しいって言われる品種があって、うんうん、まあ、そういうのを作るようにはしてるんですけども、
うん、
ここら辺だから結局多くの農家が望んでいる部分を育種の方もやってるから、うん、まあ、そうなると味じゃなくなっちゃうっていうのは、うんうん、
あ、
うん、
それやっぱ直接お客さんとやり取りしているから味みたいなところが結構優先、
そうですね、僕のようなやり方だとそうなりますよね。必ずしも作りやすくなかったりもするんですけども、うん、まあ、そもそもやっぱ美味しくなきゃ、うん、意味がないなと思って、
うん
うん
うん、確かにそうですね。ああ面白いですね。土はどうですか。土はなんかこう、はい、診断いろいろされてるじゃないですか。
はいはいはい、やってますね。
この一般的に見ていい土と、
うん、
高谷さんにとっていい土みたいなのって違いますか？
いやーそこはね、もうやなんか僕も勉強すればするほどどんどんどんどんこう分からなくなっていってるんですけども、
うん、
やっぱあの土壌位を取って、まあ、いい土とはみたいなのってなんとなくこう、まあ、土壌分析の結果からしてこういう土がいいなみたいなのがあるんですけども、
うんうん、
まあ果たしてやっぱりどんな土でもその理想の土に持っていけるかっていうと全然そんなことはなくて、
うん、
僕のいるこの地域なんかはどっちかというと野菜作りには全然向かないような土地で、まあ、その中でこういかにこう作るかみたいなところにでやってるんですけども、うんうん、まあ、もっと、まあ、例えば久松さんのところみたいな、まあ、元々はちょっとあんまり農業に向かない土だったけどすごい長年かけて今いい状態になって ていうような土があって、
うんうんうん、
僕からするとめちゃくちゃ羨ましいんですよね。
あ、
うん、あんな作業性もいいし、あの質もいいし、うんうん、あんなとこでもっと広いところでガッツやったら楽しいだろうなって、まあ、畑の写真とかを見るといつも思いますけども、
うんうん
うん、まあ、なんか理想の土ってなるとそういうのを得たいというか理想の土でやりたいんだったらまずはもうその収納する場所を考えるのが一番大事ですよね。自分は収納する段階で意外とそこについてはあの無頓着だったんで、なんか
土については
そう
お意外ですね、
まあ、あのね田舎に住みたいっていうのが僕もともとの初動だったの で、
うん、はい、
でまあ、田舎に住みたいってでそこに住んだらまあ雪農業をやろうと思ってたんで、
うん、
なんかロケーションから入って、
あ、はいはい、でも確かに土ってそんなに優先なんかこう見る優先度高くないかもしれないですね、新規収納。そうなん
ですよ。ただでも僕が今その、うん、当時のところ僕に何か言えるんだったら、うん、お前よく考えるやつってあの、まあ、土壌図っていうのがあるんでそれ見てもっと、はいはい、もう簡単に分かるんですよね。今住所入れたらこう前ここはどういう土だっていうのが分かるし、第一、はいはい、まあ、行って触ってもっとこう、まあ、柔らかいとかなんか黒っぽいとか、うん、灰色だとか、 なんかそういうのでたくさん分かるのに、まあちょっと当時はそこら辺は全然考えずに、まあ、まあでもなんか今ぐらい分かってたとしてもここがいいからここでこの土でなんとか頑張ろうって思ったのかもしれないけど、
こうやって土ってその長年かけてなんかいろいろ改良していったらやっぱり良い、いい方向にはいくんですか、それがやっぱり元々のポテンシャルみたいなものが、
うんと、まあ、元々のポテンシャルの、うん、部分が多すぎますよね。やっぱりもうまあ元々そういう母材って言われるその岩の質だったりとか、うん、まあ、そういったものにかなり依存してるのに、でそこからもう 何万年とかでいう長い時間かけて今の状態になってるんで、まあ、僕がここで営農する間で例えばまあ20年30年やる間で変えられることなんて本当にわずかで、
うん、
まあ、だからもうそれを分かった上でそういう土で、まあ、いかにうまいことやるかみたいな感じではあるんですよ。ただそんなに理想の土に近づけるかっていうと、まあ、それは多分無理ですよね。
うーん、確かに、
まあ、有機物入れて土壌微生物活性を上げて、うん、でまあ養分をこうもっとこう利用しやすいような形にするとか、まあ、物理性をちょっとふかふかにするっていうぐらいは、まあ、短いスパンではなんとなくできるんですけども、
うんうん、
まるっきり変えることは、ま、やっぱ全然できないので、
うん、
まあ、でも面白いんですよねそこら辺が。
面白いですね確かに私なんか研究の、聞き取り調査の時に全然その情報を全く使ってないんですけど、
うん、
20人ぐらいの生産者の方とあと研究者の方いろんな分野の方に、まあ、その土壌関係のコンソーシアムだったんで、なんかあなたにとって土とはと、うん、いい土とは何ですかと、いい作物とは何ですかと、うん、そのいい作物を作るために土はどれぐらい寄与していると思いますかみたいなのを全員聞いたんですけど、
はい、
結構バラバラでした。やっぱりこう、
そうなんです。
気質として考える方とか生態系の一部みたいなことを考える方とか、
はい、
なんかもう本当にあのなんか作物のため
うん、
みたいなとか、まあ、いろんななんか、
うん、
あの割とばらつきがあって面白いなと思いながら聞いてましたね。
土がどれぐらい寄与するのかっていうのは、いや僕はもう、うん、まあ、それが全てぐらいに思ってるんで、
お
う
お
う
お
う、だからいかに、まあ、特にこう物理性ですよね、うん、まあ、物理性っていうのはそういう本当に排水、水はけがいいとかっていうことがまあベースになった上で、
うんうん、
まあ、ちゃんとこう暖流構造的なものがこう発達して根っこが広がりやすいかとか、そこら辺がこう全部決めてると思うので、まあそこが一番大事かな。まあ特に有機だと結局肥料分ももちろん大事なんですけども、まあ そこら辺がすごい大事だなと思いますね。
あ、確かに。それも 10% から 100% ぐらいのばらつきがありました。
例えば勇気だとこうだけど観光だとこうみたいな傾向とかっていうのはありますか？う
ん、まあ、確かに勇気の人の方が100に近いかもしれないかったですね。
僕100ですね。
あとやっぱ品種、はい、そうですね、品種、うん、の方が重要じゃないっていう人も結構、方はやっぱ低くなりがちだしみたいな。
いやでも品種はすごく大事だと思いますよ、やっぱり、
うんうん、
まあ、品種大事だって言いながらも結局やっぱり美味しいっていうのが優先順位として高いからまあ もうちょっとなんかよく考えるって思うんですけども、はい、そうそうそうそう、まあ、面白いですね、うん、そういうのって、
うん、面白いですね、
うん、関係、うん、まあ、今結構そのまあ土作りみたいなものについて割とまあ見直そうっていうようになってきてる気がするんですよね。だからずっとこうやっぱり化学肥料が出てきた時にまああまりにもよくできるっていう、まあそういう土の腐食みたいなののこう貯金があった時に化学肥料をやったらそりゃあまあすごくよくできただろうと思うけど、それがどんどんどんこう消耗してなくなってっちゃってる今、やっぱりまあ、そういう有機物ちゃんと入れようっていうのはすごく最近盛り上がってるなと思うんですよね。
うん、
そこでだから堆肥がもっと質のいい堆肥っていうのも求められるだろうなと思って。
ああ、そうですよね。なんかこう浜松市で一回、まあ、その今はもうあの解消してるんですけど、一回聞いたこととしては、そのそんなにこう畜産農家とかは多くないんですね、そこまで、はい、で、まあ、比較的、まあ、中規模ぐらいの方たちが結構使っていたんですけど、こう一時こう化学肥料の価格がすごいガッと上がって、うんうん、で、まあ、その割と大規模な方たちもその堆肥を使うようになると、その牛屋さんとしてはその大きいところに一括で出した方が楽じゃないですか、うん、なんでもともと使ってた中規模の方たちが買えなくなっちゃって、その方たちがこう化学肥料に戻るというか、そのあの有機肥料使わなくなっちゃったみたいなことを聞いて、なかなかその辺のバランス、その地域の畜産農家と、
はい、
のなんかそのバランスみたいなとかも結構難しいなと思いましたね。運べる距離がやっぱりそこまで遠くまで運べるわけじゃないですもんね。
やっぱその地域不存みたいなのがあって、やっぱすごく畜産の多い地域だと簡単に手に入るんですけども、
うん、
逆にあれなんですよね、うん、今度は多くありすぎるからなんか捨て場みたいになっちゃって、
うん、ああ、まあ、そうなんですね。
それで苦労しているっていうところもあったりするし、で僕の富山の友達なんかは本当にあの全然酪農がなくて、で、
うんうん、
まあ、そんな中そういう地域で自分は酪農をやって、まあ、そこの牛糞を使ってもらって、で、うん、周りで、まあ、そういう飼料を作ってほしいって言って、
あ、はいはいはい、
でまあそういう土作りして、で、まあ、そこで飼料を作ってもらって、そこでこう、うんうん、地域でこう循環したいみたいなことを言ってるんですけども、
うんうんう
んうん、そうなんですよ。だから本当に堆肥も面白いなと、
うんうん、
はい、
そう、私はもう今のこの高谷さんの後ろの背景の堆肥がジャガイモのバラ貯蔵に見えるっていう、
あ、もう完全に全てこうジャガイモにつながっちゃうんです、ね、
そう、
これ後ろはね、あのうちで作っている、もみ殻とおからの堆肥なんですけど、はい、
ジャガイモで、あ、すいません、なんかなったかもしれない、
あ、大丈夫です、
あ、大丈夫です、大丈夫です、はい、
あ、いいですね。なんかそういう、うん、そういうアンケートの結果とかって興味ありますね。
あ、そうですよね。なんかお蔵入りしてしまったけど、
あ、お蔵入りしちゃったんだ。
どっかで出す、どっかで出しましょうかね。
ぜひ楽しみにしてます。なんかちょっとジャガイモの話をまたぜひいろいろと聞かせてください、うんうん。多分もっともっと深そうなので。
はい、私ジャガイモの詩とかも書いて
る。それちょっと今度読ませてください。
はい、また。
はい、読みました。
すみません。
はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、マルコミュニケートの木平真理子さんでした。 はい、じゃあどうもありがとうございます。
ありがとうございます。